猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ、猫のしっぽポッドキャスト第438回始まります。はい、今週はですね、猫好きさんちょっと体調崩されまして、いつものようにスカイプでの収録ができなくなったので、私の一人収録になりました。ご容赦ください。いやー、寒いですね。もう12月も上旬というか半ばというか差し掛かってきたんですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんとなくね、昨日は横浜でも初雪が降ったとかってニュース、昨日、一昨日だったかな、なんかそんなニュースを言ってましたけれども、今全くなんかね、その時は全然、初雪っていう意識はなかったんですが、やっぱ朝晩寒いですね。もうなかなか布団から、ぬくぬくとした布団から出れなくて、朝散歩がなかなか厳しい、今日この頃ですが、皆さんも体調を崩されない。そして、新型コロナ、またオミクロン株と新種が流行ってますけれども、できるだけかからないように気をつけて暮らしていただければなと思います。では、本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。これくらいのお弁当のふたに、おったよりおったよりちょいと詰めて、ハッシュタグにおっぺふたつけて、もちさん、
もちもち、
ライドさん、
はいはい、
ゆかさん、
呼んだ、
八部九夫さん、
踊りしましょう、
ネタの滑ったくまさん、
滑ってないわ、
声の通ったグリーン
さんな、
ポッドキャストお弁当の蓋、週のどこかで不定期配信中、ゆるっと聞いてね。
はい、はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。はい、はい、今週の本編は、猫好きさんがちょっとお題をいただいたんですが、まあ、秋といえば、まあ、芸術の秋ということで、はい、何か美術、はい、芸術、まあ、音楽、美術、うん、何でもなんか芸術に関わることで、猫好きさん、
うん、
何かありますか？
はい。そうですね。私あんまり美術館とかに行かないタイプの人間なんですけど、はい、なんか、でもたまに、なんだろう、一生のうちに一回ぐらいしか会えないかもしれないぞ、うん、みたいなのが来ると、
うん、
あ、じゃあ見に行ってみようかなみたいな感じで見に行ったりとかする感じで、うん、っていう、なんか、何でしたっけ、エジプトの、うん、なんかミイラとか
、うん、
なんかそういうのが来たりとかしたら見に行くとかいう感じ。
今ミイラ展かなんかやってませんでしたっけ、はい、かやる、これからやるんだが、違ったかな。
そうなんですか。
たまたま、
あ、いや、ちょっと把握してないですね。
うん。
そうなんですね。
いや、ちょっとね、ちらっとそういうのを見た記憶があって。
ああ、そうなんですね。うん、
違ったかな。ミイラ展、
あ、ちょっとなんか。
なんとか展って確かあったような気がしたんだけど、ちょっと調べてなかったな。エジプト展だかミイラ展。うん。なるほど。
はい、なんか
どっちかというと、ね、はい、絵っていうより博物館みたいな感じなんですかね。
う
ん、
そうです、そうです、はい。
博物館的なものっていうことです
か、ね、は
い。
絵画とかは、
うん。
うん、あんまり、はい、そう、絵画とか行かなくて、で、っていう感じだったんですけど、なんか久々にこの間テレビで見てて、
はい、
すごい行きたいっていうものが見つかったので。
おお、そうなんですか。なんか、エジプト、はい、エジプトですか。
あ、いやいやいや、と思いきや、
はい、
チームラボって知ってますか？
ああ、なんか聞いたことありますね。はい。
はい、なんか、はい、最新のグラフィッ ックだったり、
はいはいはいはいはいはいはい、
なんかそういうものをなんとかガラス、あ、ガラス鏡とかをなんかうまく、
はい、
なんか融合させて、
はい、
なんかアニメの世界にいるような、
はいはいはい、
なんか部屋中がなんか花、もう部屋中どこ見る限りもう。なんでしょう、なんか天井から花びらが降ってくるとか、なんかそういうの映像で見えたりとか、
はいはいはいはい、
あとなんか床が何センチでしょう、10センチとかぐらい水を敷き詰めて、
はい、
裸足で入るんですけど、
はいはいはい
はい、そこ水、はい、足で水を感じながらその床面になんか鯉というか、
はい、
金魚というかなんかそういう生き物をを映像で流して、
はいはい、
そういうカラフルな鯉たちがいる池の中に自分が入って、なんか異空間を感じるみたいな、うん、いうのは、しののめだったっけな、なんか、東京の千葉寄り
、はい、
の方に、なんか建物があるんですよね。で、それが今年、今月いっぱいぐらいまでの予定だったのが、すごい大反響により、
うん、
来年の春ぐらい、夏だったっけな、まあ来年までちょっと延長されてたっていうテレビを見て、
はい
はいはい、いや、なんという、異空間なんだろうと思って、私全然知らなくって、はいはいで、なんかよく、その、インスタとかやってる方々は、もうインスタ映えするっていうので、
はい、
すごい行って、写真とかをいっぱい上げたりとかしてるらしいんですけど、はい。
はい。
私は特に、インスタとかはやってないんですけど、なんでしょう、そういう自分が実体験できる、その美術というか、そのアートっていうのかな、はい、なんかそういうものに、なんていうのかな、その体験するということがあまりないから、はい、すごい行ってみたいなと思って、はい、で、それを知った日に、はい、チームラボさん、それ23日に私知ったんですけど、はい、チームラボの存在を。
はい、
で、23日までやって、六本木でやっていた、そのチームラボとコラボしているサウナがあったらしくて、
はい
サウナめちゃくちゃ行きたかったと思って私知ったの夜の10時でお店11時までで絶対に間に合わないじゃんと思って、はい、めちゃくちゃ後悔したんですけど
はい
いやなんかまあそういう風になんかあとジブリの美術館みたいなのが三鷹にありますよね。
ありますね。
なんかそういうのも、はい、なんか行きたいなと思ってて、はい、なかなか行けてなかったので、そう、なんかちょっとコロナが落ち着いたりとかしたら、そういう芸術とかにも触れ合える、そういうなんか心の余裕とかもできて行きたいななんていうふうに思ってましたっていう話だったんですけど。
なるほど。
はい。
それってなんか今流行りのメタバースってやつじゃないですか、仮想空間というか、
あ、そのそんな感じですね。
そんな感じ、はい、昔でいうなんかバーチャルリア VR みたいな、
はいはい、
感じですよね。
はい、
なんかちょっとそのまさにおっしゃってたのをテレビでちらっと見た、こういうことや今やってますみたいなの。NHK かなんかのあれで見たことあるんですけど、はい、まあ確かに昔のあの単なる VR よりは、なんかすごい感じですよね。はい、本当に。
そうですね。
異空間というか、そこに、
はい、
なんか、あれって VR メガネいるのかな
?VR ってメガネかけるやつですかね。
うん。なんか
メガネとかかけないで、
その
空間に入れる。
入れるってことですよね、はい、あれ。だからそういうのがすごい、すごいなと思って。
いや、すごいですよね。なんか、うん、この間終わる予定だったのに、その延長されたっていう場所は、さらになんか違う、うん、その、
うん、
あ、豊洲か、豊洲にあるんですけど、
はいはいはい、
なんか違うブースが増設されて、
はいはい、
なんか、お花に囲まれるみたいな場所らしくて、 なんだっけ、ランだったっけな、ユリだったっけな、なんかわかんないけど、はい、すごい花に囲まれるんですけど、それもなんか、すごいなと思って、
は
い。いや、なんか、うん。そういうのに触れたいってすごい思っちゃいました。
ああ、いいですね。なんか、まあ、そういう意味では緊急事態解除されて、ずいぶん、あれですよね、新規感染者数ももう2桁ぐらいになっているので、はい、かなり落ち着いてきたから、まあ、そういう、本当に実体験というか、
うんうんうん、
ね、それこそリモートじゃなくて、リアルな体験っていうのは、これからだんだん、また、
うん。
気軽なくできていくんじゃないかなと。
はい。そうですね。
いう感じがしなくはないですけどね。
いやね、なんかもう第6波がもう少しで来るみたいな話も、ちらほら、聞いてはいるから。はい、
出てますから、それが来る前に、来る前に行っちゃうってい
う、ね。そう、来る前に行くなら、そう、行っちゃわないと。
チャンス、
ね。また緊急事態がね、延長になったらもう終わっちゃいますもんね。
もう終わってしまう、ね、そういうの終わってしまうからね。それはちょっと、頑張っていった方がいいかもしれないですね。やってるうちに。
そうですね。うん。なんかそういう、はい、ここ、なんかその入るのに3000円ぐらいかかるんですけど、3000円ちょっとぐらいですか、
うんうんうん。
なんか、あんまりその美術品とかに3000円とかってあんまりかけたことないんで、
はいは
い
は
い、なんか、ちょっと、あ、大人な、なんか時間を過ごすなって勇気もありつつ、うん、ちょっと行ってみたいなって思ってます。
まあ、確かにね、なかなかちょっとそれだけお金をかけてって、
うん、
普通はね、ないんですけれども。
そうですよね。
まあ、でもね、うん、演劇とか考えると、まあ3000円は安いかなと。
まあそうですね、演劇とか考えると安いですね。
そういうのを考えると、まあまあ、安いっていうか、まあ値段。そうかなという気はしないではないですけどね。
うん、うん。なんかそういう芸術に触れるって考えたら、
うん、
まあ、
うん、
私の中で映画ぐらいしか、
はいはい、映画ね、はい、
なかったので、うん、身近だと、
はい、
だ映画だとやっぱりなんか1000円とか2000円ぐらいで、
そうですよね、うん、
はい、利用できたりするんで、
だいたい2000円ぐらいで、まあ以下で、はい、以下でだいたい
で。
ね、映画
できますもんね。
実際映画館見に行ったとしてもそうですよね。
はい。
うん。
なのでちょっと、うん、行ってみたいなと思ってます。うん、
いやー、そうか。どっちかっていうと、じゃあ、絵とか音楽とか、まあそういう演劇っていうよりは、うん、なんかそういう、まあバーチャルっていうか。
そう、今回は。
今回に関してはそういうちょっと違った、はい、なんか方面なんですね。はい、同じ、まあ、芸術って、まあ、芸術のうちにもちろん入るとは思うんだけれども。
はい。
なるほど。
こういうのがなかったなと思って。
うんうんうん。
今までなんか私の中で、うん、私の人生の中で、なんかこれを知る前まではちょうど1週間ぐらい前とかまでは、はい、なんか秋になって今、はい、深夜のアニメで、
はい、
なんか陶芸をやる。アニメがやってて、
はい、
で昔ちょっと陶芸をやってたことがあるので、
お、
あ、久しぶりに陶芸やりたいなと思って、あ、
なるほど。
なんか陶芸教室とかすごい探してたんですよね。はいはいはいはい、で、なんかまあちょっと習いに行ったりとかしたいななんてふわーっと思ってたところにこれがバーンってきたので、
うん
うんうん、え、何この新しいやつ、ちょっとやってみたい。ちょっと乗っかってみたいみたいな。
なるほど。
はい、感じになっちゃいましたけどね。
いや、また猫好きさんの隠された一面で陶芸という話が出てきて、それはそれでちょっと微妙にびっくりはしたんですが、
はい、陶芸、
いやいやいやいや、そうですね、そうなんだ、はい、
陶芸高校3年間、はいはい、陶芸やってましたね。
そうなんですね、
はい、なので結構なんでしょう、うちの学校なんか特殊なちょっと学校で、まあ、選択授業ではあるんですけど、はい、はい、3年間私は陶芸を取ってたので、
なるほど。
はい、なんか、茶碗とか、なんかもうほとんど捨てちゃってもう何もないんですけど、はい、なんか、 いろいろ作ってましたね。なんかまあお皿だったりとか、なんかまあ小物入れだったりとか、まあいろいろ。まあでもこれからぶっちゃけ寒くなるから、ずっとそのなんか水にを触ってる感じなので、
まあそうですね、峠ってね。
はい、峠。なので手がもうどんどん痛くなっちゃうから、まあ、これからの時期やるものではないんですけど、ぶっちゃけ、夏にできれば、はい。やりたいなっていうやつなんですけど。
なるほど。実際にじゃああれですか、はい、電気炉かなんかで焼かれたんですか。
あ、焼いてます、焼いてます。
おー、
はい、
本格的じゃないですか、それって。うん、すごいな。
いやー、全然。なんか、はい、普通。
なるほど。
うん、やってましたね。
まあなんかそういうちょっと、ここのずっとリモートっていうか、それこそ本当にバーチャルな世界しかなかなか体験できなかったので、まあコロナの影響で。ある意味そういうリアルな体験って、まあそのさっき言ったね、バーチャル空間じゃないけど、そういうイベントに限らず、なんとなくその実際に出かけていって何か体験するっていう、まあ陶芸にしてもね、まあそうなんですけど、なんか実際物に触るとか、そういうものを現実の世界に体験するっていうのはなんかこれ、まあ、まあ、秋、芸術の秋って別にそのタイミングではないとしても、ね、やっていける、いけれるのがこれからのあれなのかなという気はしますけどね。
うん、そうですね。
猫の尻尾。はい、それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターにいただいたお酒関係のツイートを抜粋して、ご紹介していきたいと思います。12月12日加藤さん、ハマチの釜と刺身アラニを東京クラフトでいただきました。美味しい尽くしでしたということで、東京クラフト。はい。私も飲んだことありますが、美味しいビールですよね。はい。いや、いいな。ハマチがね、いいですよね。はい。あと、カマね。ハマチのカマと刺身、あと、アラニ。もうなんか、私、個人的になんか日本酒、なんか日本酒の冷やで食べたい当てですね、これはね。はい。まあ、でも東京クラフトもね、いいかな。少しちょっと濃いめの味ですけれども。クラフトビール。美味しいですよね。私も以前何回か飲んだことありますけれども、美味しい。ビールだと思います。はい。ありがとうございます。いやー、もうなんかね、もう、こういう、魚介類でもこういうね、おつまみ美味しいですよね。はい。ありがとうございます。はい。同じ日、カバランジンで、マティーニを作りました。ベルモットを変えてみましたが、今回はノイリーで作った方が厚みがあって好きでした。フルーティーなジンなので、マティーニはどうだろうと思ったんですが、思いのほかいい感じでした。ということで、カバランジン。そういう字があるんですね。はい。ありがとうございます。ノイリプラット。ベルモタノイリプラットという辛口のやつですよね。カバランジン、これ、こういう字があるんですね。見たことないな。いや、いいっすね。はい。ありがとうございます。なるほど。フルーティーなジンということなんですかね。はい。いやー、いいですね。はい。ありがとうございます。加藤さんもね、いいですよね。ここのとこなんかやっぱ皆さんジン、ハマってますね。先週、先々週と。いやー、いいな、羨ましいな。はい、ありがとうございます。はい、そして12月14日、ケンチさんから、今週は、ヒンチとヒダの超限定蓬莱。どちらも口当たりよく、ヒンチはスモークされた香りがいい感じということで、はい、ヒンチ。うん。これは、ヒンチというのは、アイリッシュウイスキー。はい。アイリッシュウイスキー。ヒンチって知らないな。ピーテッドシングルモルトって書いてありますね。はい。シングルモルトでヒンチっていうのがあるんですよ。アイリッシュウイスキー。いや、これ知らなかったな。はい。なんか高そうじゃないですか、これ。いや、すごいな。はい。ありがとうございます。そしても、幻とは手に入らぬと。木だの。なんかロットナンバーが。あ、これ3000本限定。その同じ仕込みタンクで3000本。取ったうちの2994。すごい、ロットナンバー付きの、はい、幻とは手に入らぬというラベルが書いてありますが、蓬莱超限定。これまた高そうなお酒でございますね。羨ましいな。いやー、ありがとうございます。素晴らしい。 皆さん素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。ということで今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それで今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターのハッシュタグシャープ猫のしっぽと、あとはトマーキャッツテールポッドキャストの公式アカウントにいただいたツイートを順次紹介していきたいと思います。12月12日加藤さん、大手のパンも美味しいですよね。そしてどこでも割と手に入りやすいというのもメリットな気がします。ちなみに実は食パンはあまり食べないんです。かっこ苦は。なるほど。和製ももちろん好きなんですが、和梨ももちろん好きなんですが、洋梨味が濃厚で、洋梨味が濃厚で美味しいですよね。といただきました。はい、ありがとうございます。なるほど。うん。ねっとりしてますよね、洋梨って。今もうほとんど私洋梨攻めに毎晩合ってますけど、デザートに毎晩洋梨食べてますが、一箱ね、先週ちょっと話しましたが、洋梨はお歳暮でいただきまして、親戚から。はい。結構、こう一箱だったんで、ラフランス何個も冷蔵庫の中にあるんで、もう前、置いとくとね、どんどんどんどん売れちゃうんで、どんどん味が確かに濃厚になっていくんですが、売れ売れになりすぎるとまたこれまた食べにくいので、早めに食べよう、早めに食べようと嫁ちゃんと毎晩一個ずつ切っては食べの日々を過ごしておりますが、はい。美味しいですよね。もう本当なんかねっとりというか濃厚な味がしますよね。和梨、まあ和梨は本当に、日本の梨はなんかシャリシャリして、すごくあっさりした、ちょっと酸味のあるあっさりした感じですが、洋梨はなんかアボカドみたいな感じの食感で、もうねっとりしてますよね。少しね、ギュッと詰まったっていう感じで、もう本当に同じ梨かよっていう感じなんですけど、まあ形も全然違いますしね、なんか不思議な感じがしますが、梨って言われても不思議な感じがしますが、まあどちらも私好きなんですけどね。はい、ありがとうございます。そして12月13日ケンチさんから、437回拝聴、ロバのパン屋、昔々はロバかっこ馬だったかが音楽流して売りに来てた記憶がありますが、ディープな昭和てんてんてんということで、いやいや本当ディープですね。いや確かにね、これロバなのかな、ポニーじゃないかな、多分馬といってもなんかポニーみたいな小型の馬が引いてたんじゃないかと思うんですけど、馬車みたいな感じで引いて、本当にそれとも本当のロバだったんでしょうかね、本当になんかそういう動物が引きながら売ってたっていうのも、本当それは昭和の初期の頃、その戦後も戦後で初期の頃だったんじゃないでしょうか。私も生まれているかいないかぐらいの頃じゃないですかね。どうなんでしょうね。その後はもう本当になんか軽トラっていうか、普通のまあ、今でいうキッチンカーみたいなおしゃれな感じじゃないですけど、なんかトラックで、小型のトラックで売ってたような記憶がかすかにあるんですが、ただ田舎はね、さすがにロバのパン屋さんって、なかったんですけど、たまにテレビで見たりとかして、BGM っていうかメロディーというかね、ロバのパン屋さんの歌のメロディーは、私も昭和の親父なのでよく覚えていますが、はい、ありがとうございます。はい、そして12月14日、フリーダムチンパンジー佐藤さんがね、この尻尾のハッシュタグでポロッと入れていただいてました。ありがとうございます。なんかね、もうこう足跡をね、こういう風にハッシュタグの足跡だけでも残していただければもう励みになりますんで、ありがとうございます。いやー、フリチム聞いてますよ私、こっそり本当にね、なんかちゃんと感想とかねあげればいいんですけれども、なかなか感想とかまだあげてないし、聞きましたツイートもしてないので、ちょっとそろそろねやらなきゃいけないねってずーっとそろそろと言いながら全然できてないので、反省しきりですが、頑張ってツイートしていきたいなと思います。はい、12月15日アポロさんが、令和3年12月14日ポッドキャスト拝聴報告です、1ということで、いくつかのハッシュタグの中に猫のしっぽの437回を入れていただいてます。ありがとうございます。はい、ということで皆さん、ツイートありがとうございました。今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫の
しっぽ。はい、エンディングです。オープニングでもちょっと話をしましたが、今週はですね、ちょっと猫好きさんと、収録のスケジュールを取っていって、スケジューリングしてたんですが、体調が 悪いということで、キャンセルになりまして、私の一人喋りでボソボソ喋ってます、ね。スーパーマーケットの駐車場に車止めてマイカスタジオからお送りしているわけですが、いやいやいや、なんかね、もう、本当になんかスタジオが欲しいなと思う今日この頃です。落ち着いて収録できるスタジオが欲しいなと思う今日この頃ですね。はい。自宅で、まあ部屋で撮ってもいいんですけれども、なんかやっぱ落ち着かないというかですね、部屋で撮ると反響音がやっぱひどくなる感じがしますね。もう締め切って撮るんですけれども、吸音材も何もない、普通のマンションの一室なので、もうそうするとやっぱり締め切って撮ると反響音がね、それも狭い部屋なので、洋室の狭い部屋なので、反響音がやっぱりひどいのかなと思って、結局車で撮ってしまう、マイカースタジオで撮ってしまうという、もうそういうのがここ何年も続いておりますが、なんかね、いろいろお金かけようと思って一時期、ズームの1ワンとか買ったりとかもしてましたけど、ズームの1ワンも最近なんか調子悪くて、雑音が入ったり、うまくね、収録できなくなってきたんで、最近はもうほとんど iPhone のボイスメモで撮ったりすることが多いですね。意外にやっぱ iPhone 性能いいですよね。マイクの性能がめちゃくちゃいいですよ。いやいや、もうなんか、それはちょっと甘いよって、もうちょっと設備を整えろよって、お叱りをいただきそうなんですが、iPhone で撮ったり、Mac のマイクで撮ったりとかね、M1MacBook Air のマイクで撮ったりって。意外になんか、Apple のマイクって、編集してと思うんですけど、めちゃくちゃ性能いいような気が、個人的にはしてます。下手にね、コンデンサーマイクとか、ダイナミックマイクを買うよりはね、もうはるかに音がいいんじゃないかと、最近思ってて、もうそれでいいかなと、なんか、思うような今日この頃なんですが、はい。まあ、ちょっとね、できるだけ聞きやすいように編集で雑音はめちゃくちゃカットして頑張ってるつもりなんですが、どうしてもまあ環境音はね、切り切れないので、まあそこはご容赦いただきたいなと思います。ではいつもできますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見、ご要望を Twitter、メールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは、猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。